さて新年度、今宵は山田、もう今年もお世話になります。学長よろしくお願いいたします。
はい、どうも1年ぶりの皆さんとの再会ですけれども、またお話をさせていただければと思います。
ぜひまた山口大学からいろいろな情報を県民の皆さんに教えていただきたいと思っております、はい、ところで、今年、この1年間をですね、学長山口大学としてはどういうことを目標に掲げていらっしゃいますか？
そうですね、昨年はやはり大震災の影響というのがものすごく大きい影響を及ぼしまして、私どもも復興支援のためには大学としてですね、できる限りの支援をしようということで活動してまいりましたけども、大学内ではいろいろ企画したこともあったんですけども、やはり震災の復興が一番だろうということで、いくつか自粛をいたしました。でそれは一つはちょうどあと3年後にですね、山口大学が早期200周年を迎えるという、その準備の年としても大変重要な実は昨年だったんですけども、自粛をしまして、今年度24年度から活動を開始しようということにいたしました。昨年はある意味では、自粛ということもございますが、そういう日本が被りました大きな災害に対する、復興を目指してしっかり耐え忍んでですね、次の発展に備えるという年だったと思います。で今年はもう1年経ちましたので、できるだけ早く新しい年に向かって動く年ですから、できれば一歩前進、二歩前進、前進する大学でありたいというふうに思っております。
なるほど、わかりました。じゃあ今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ昨年ちょうどこの番組で、学長にお話を伺いましたときに、共同獣医学部の設置ということでいろいろとこう計画をお話しいただきました、
はい、
いよいよスタートしましたね。
そうですね、
おめでとうございます。
いいえ、ありがとうございます。
さてこの医学部、共同獣医学部というこの学部の設置については、少し皆さんにお話をしていただけますでしょうか？
そうですね、実は簡単にできたわけではございませんで、平成19年度ぐらいから、実際この新しい共同獣医学部に向けての話し合いを進めてまいりました。で現在山口大学では共同獣医学部の前にですね、獣医連合獣医学研究科というのを持っておりました、でこれは鳥取、山口、宮崎、鹿児島という4大学でこの大学院の連合獣医学研究科というのを持っていたわけですけれども、この4大学でですね、やはり今後の獣医学教育の発展のためにどういうことをしようかということで協議を進めてきておったんですが、一つはやはりグローバル化の中でですね、やっぱ国際的に活躍できる獣医師を養成しなきゃいけないと、もう一つは国際的に課題となりました人獣感染症、特に鳥インフルエンザ、それから豚のインフルエンザ、あるいはまた日本でも流行しましたけれども口蹄疫がございましたね。こういった国際的に解決をしなければいけない獣医学分野の課題というのはたくさん生じたわけでございます。でそういう中で日本の獣医学のレベルは相当高いもんですけれども、世界的に見ますと獣医学部としてある国立大学は北海道大学だけなんですね、あとは全部獣医学科という、学科レベルで規模が若干小さいということがございます、それでどうしても国際的なレベルに達するためにはもう少し、規模の拡大と同時に教育研究の質の向上を図らなければいけないということで、協議をしてまいったわけでございますが、やはり今の高等教育の現状の中では一つの大学で獣医学科を獣医学部へ格上げするということがちょっと難しい状況ですね、財政上も大変難しいと、それならばいくつかの大学が共同して教育課程と研究の充実を図るということを企画するしかございませんので、その話し合いを始めたわけでございますが、 四大学でもですねいろいろ意見が分かれまして、まあ、いろんな大学の諸事情もございますので、はい、まあ、当面鹿児島大学と山口大学が共同してスタートしようと、まあ、この合意ができたわけでございます、うん、でちょうど2年前に坂本龍馬の、NHK ドラマがございました、はい、それでまあ私がもう一度薩長連合したらどうだろうかっていう話をしまして、はい、鹿児島大学の吉田学長の同意も得られましてですね、まずは2大学でスタートしようということで、まあ、今年の4月からそれぞれの大学で獣医学部を目指す学生さんを入れたというところでございます、
は
い、
なるほど、まあ、それぞれそれぞれの大学の特徴を生かした教育がなされるというふうに伺っております。例えば山口大学ならではという研究もあるでしょうし、また鹿児島大学ならではということもあるかと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
2つの大学が一緒に作る大学の中の共同学部ですけれども、別々のものではございません、はい、同じ一つの学部ですから、それぞれ連携をして特徴あるものを作り出していかなければいけないわけですが、特に鹿児島は、まあ、大動物といいますか、牛や豚や馬、こういった大きな動物に対する研究が非常に盛んな畜産圏でございます。で、山口はどちらかというと、まあ、伴侶動物を言ってるんですが、まあ、猫とか犬とかですね、うんうん、その他の小動物に関する、まあ、研究が非常に盛んな大学でございまして、はい、その他にあと感染症ですね、うん、これも大変得意な分野を持っておりますので、両大学の特徴をそれぞれ伸ばしながら、今度は両方に精通した学生を育てることができるということで、まあ、教育につきましては、まあ、遠隔講義室を使うこともありますし、休みを利用してですね、先生と学生が相互に移動しながら、まあ、研鑽をするという、まあ、こういったシステムにしたわけでございます。
本当にここから育っていく、
はい、
これからの将来を担う獣医師の皆さん、本当期待ができますよね。
そうですね、日本のニーズもございますけども、はい、世界からもですね、やはり日本の獣医学のレベルアップというのが望まれておりますので、まあ、タイミングとしてはむしろ遅すぎた嫌いがあるかもしれませんけれども、まあ、今からでも遅くはないということで、なんとか世界に発信できるですね、はい、獣医学教育を目指したいと、まあ、こういうふうに思っております。
なるほど。さあ、共同獣医学部のお話をいろいろと分かりやすくお話をいただいてるんですけれども、教員の数もそれぞれ結構いらっしゃるんですね。
そうですね、うん、現在34名ぐらいお互いの大学にいるんですが、はい、国際的な教育と研究をするという意味ではちょっとまだ足りません。それで最低でも72名、場合によってはもうちょっと付加して、規模的にもですね充実した大学にしたいと思っているんですが、予算とか人材を確保しなければできませんので、これにつきましては文部科学省の方にもですねできるだけ配慮いただくようにお願いをしているところでございます。
ここは学長の手腕によりますね。学長、
そうですね、まあ、文部科学省もですね、国立大学が大学改革を強化する大学には、そういう推進経費を、はい、配慮するという制度が今年からスタートいたします。それで、まあ、その経費をですね少しでも獲得して、こういう国際的にも活躍のできる獣医師の人材養成に資することができないかというふうに考えているところでございます。
そうですか、はい、いや本当に期待のできるこの共同獣医学部ですよ ね。
そうですね、
学生の皆さんも幸せですね、
はい、まあ、学生と先生方大変だと思うんですね、はい、今から軌道に乗せるにはまだ 4,5 年かかりますし、はい、学生さんも先生方も鹿児島とこちらを行き来することになりますので、ちょっとは大変と思いますけれども、はい、まあ、大きな目標のためにですね頑張っていただきたい。一つは新幹線が開発し、開通しましたので、これで2時間弱 で、
そうです、ね、
片道行けますので、まあ、十分共同でやれるというふうに自信を持っているところでございます。
まあ、そういう意味では大学としてのメリットや、それから学生さんへのメリットっていうのはよく分かったんですけれども、はい、例えばそれぞれの大学の位置している地域の皆さんのこの学部ができることでメリットっていうのは何かありますか？はい、
やはり現在、食の安全という問題が地域には非常に問題となっておりますね、そういう意味では獣医は単に家畜や小動物の病気を見るというだけではなくて、食の安全にも大きく関わってきております。それからまあ家畜の衛生ですね、こういうことにも関わっていまして、県の行政とも非常に大きく関係がしておりますので、立派な獣医師さんがたくさんできることは、県としても地域としても非常に貢献できるんじゃないかというふうに思っておるところです。
そうですよね、いやもうじゃあもう一日も早く本当に満足のゆく、学問ができるように、これはもう本当に学校を挙げてまた国を挙げて努力をされなければならないかと思いますけれども、楽しみで我々も待っておりますので、
今年は一歩前進二歩前進というような気持ちをお話しいたしましたけれども、もう一つですね、今グローバル化だとか国際化ということが非常に強く求められております、でそういう中で私ども海外と連携しております大学とのですね、協力関係をもっと進めていきたいと、そういう意味で今年は大学院生の土日前入試には取り掛かりたいと思っております。今まで大学院の入試は全部日本に来て試験を受けていただかなくといけませんでしたけれども、こちらに来られる前に希望者の方を自分の国で受験ができるように制度を整えたいと思っておりまして、特に今年は中国とですね、それから韓国やあるいはインドネシア、マレーシア、こういった国へ少しずつ広げていきたいと、まずは今年は北京と山東省で実施をする予定でおります。すでに希望者がおられるようですので、
じゃあもうますますこの山口大学のキャンパスの中も国際化ですね。
そうですね、特に山口大学は韓国や中国との歴史的な連携が非常にありますので、それを利用するというのは、言葉が当たっているかどうか分かりませんが、うまくそれを歴史と実績をですね、使わせていただいて、そこから突破口を開きたいと、こういうふうに思っています。
そうですね、でも実際にその日本の大学生にとりましても、そういうさまざまな国々の学生の方々と交流を図るっていうのは、これまたとてもいい勉強にもなりますし、
そうですね、
今後のですね、いろんな活躍にも役立つということですよね。
でそれを少しずつ東南アジアの方にも広げていきたいと、こういうふうに思っております。
そうですか、ますます山口大学がなんだかとっても楽しみになりますね。
なんとか頑張って、山口大学が日本の中でも少しでも輝ける大学にしたいと、こういうふうに思っております。
なるほど。さて本当に今年も学長からいろんなお話を伺いましたけれども、近頃大学のグッズが増えてきましたね。
そうですね、各大学自分の大学の広報という意味で、早朝カレーができたり大学のお酒ができたりいろいろしてますが、私どもも、自前でできるものはできるだけ作ろうということで、一昨年はお酒を出しましたけれども、今回はですね、学長せんべいといって、せんべいに私の似顔絵が書いてございまして、
どんどん増えますね学長。
そうですね、みんながアイデアをですね、僕が決めてるわけじゃないんですけど、これいいですかこれいいですかって
アイデアマンがいっぱいいらっしゃるんですね。
どうぞよければどんどん少しでも皆さんに大学のことを知っていただくことはいいことですから、僕の寝顔を書いてる職員がいるんですよ。
そっくり
なんですけど、もうちょっといい男に変えてくれるといいと思ったんですけど。
あ、本当学長だ。
うちの職員さんですよ。これ書いてるの。本当上手なんですよ。
すごい。そういうのは なんとなくこう出てくるわけですか、アイデア。
そうそうなんですよ。僕をみんなね、コケにしたんですよ。
そんなそんな、ね、それだけやっぱり皆さんに
学長かじりたいってせんべいでコリコリコリって噛み砕きたいって言うんですよ。
なるほど、でも親しみがあるという意味だと思います。
そうですね、皆さんのアイデアを生かして大学の、広報ですけれども、親しみを持っていただければ大変ありがたいと思っております。
そうですね、いわゆるどこの大学に行ってもあるそのペンシルであったりとか、ノート 関係っていうのもあるんですが、はい、それとお酒を私しかもあのお米も地元で、
はい、
そしてあのお酒の蔵元も地元でと、
はい、
おまんじゅうもそうですよね。
そうですね。
でおせんべいもですよね、はい、もう本当にあの地域の皆さんと一緒になって大学の、はい、そういったオリジナルのものを作られるという、はい、
やはりあの、山口大学はこの地域の機関大学ですので、地域の方に本当にあの親しみを持っていただいてですね、はい、大学に遠慮なくいつでもお声をかけていただけるようにしたいと、まあ、そういう意味でまだまだあの大学の敷居が高いというようなお話も聞きますので、そんなことはありませんよと、
はい、
どうぞいつでも大学においでになってくださいと、いうお話をしております。
まあ、こういったものも本当に今おっしゃったように、はい、大学の中に自由に入っていただいて地域の皆さんに購入していただけるわけですよね。
そうですね。
私もお酒はいただきましたがとっても美味しかったです。
はい、女性に大変人気のあるお酒でございますので、
本当によ
ろしくお願いいたします。
ね、皆さんにもご購入いただいて、はい、ぜひあの学長せんべいをですね、
はい、
我々もバリバリと噛み砕かせていただければと思っております
。はい、いい音がすると思います。
そうですか、
はい、
楽しみです。
はい、
さああの今夜はですね、由紀さおりさんの曲を実はあの2曲かけさせていただきました。夜明けのスキャットと、はい、そしてあの実は石田ゆみさんなんですけれども、由紀さんが歌ってらっしゃるブルーライト横浜、
はい、
これあのどちらにしても二方とも学長さんにとっては、
はい、私の青春時代に大変あの楽しませていただいた曲でございます。
はい、
もう大変思い出がありますね。
特にあのこの度由紀さんがですね、世界的にも非常に有名になられてますけれども、
は
い、
そうですね、
そういうのをご覧になっていかがですか。
やはりあの独特のね、綺麗な声で歌われたというのは世界的にも評価されたっていうね、私どもも喜んでいます。
ですよね。あのなんかすごく励みに感じますよ ね、
日本語の歌とメロディーでこれほど関心を得んだのはないんじゃないかと思いますので、やはり音楽のそういういいところは世界中の人に共通の理解を持っていただけるんじゃないかなと思います ね、
なるほどね。
大変いいですね。
そうですか、
はい、
もう本当にあの残り少なくなったんですけれども、今学長がハマっていらっしゃることとかお好きなことって教えていただけますか。
そうですね、あのハマりたいのにハマれないというのが悩みなんですよ。
何ですか。
時間がねやはり取れない、
はい、
それでもう僕はあのスポーツが大好きなんですけども、スポーツに行く時間があまりありません。
じゃあ最近はあまり道場とか行ってらっしゃらないですね。
もうできないもんですから、それでどうしても体がなまってしまう、これが唯一の悩みで、早くですね少し余裕ができて、もう最近は天気も良くなりましたから、
ね、
屋外も含めてですね、どんどん体を動かしたいな、そっちに実は気持ちがいっておりますけども、なかなかできません。
これまで随分とこう鍛えてらっしゃるので、あのいつもスレンダーでいらっしゃいますし、
はい、
本当にあのお元気でいらっしゃるので、
はい、
じゃあ今年は少し時間を作って体を動かすということを、
もう一度体を躍動させたいと思っております。
だって責任重大ですものね学長。
そうですね、
ぜひあの体を作って、はい、ますます元気に、はい、あのしっかりとですね、
はい、
大学を支えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。また力になりました。
今年はどうもありがとうございました。
いいえ、どうもありがとうございました。